今日はお読みいただきましたこのマタイの福音書8章からでありますけれども、称賛を受ける生涯の鍵というそんな題で言葉をご一緒させていただきたいと思っています。ちょうどマタイの福音書の8章と言いますと5章、6章、7章とイエス様が山上の説教を語られた直後の箇所であります。8章の1節を見ますと、イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。するとタラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれと言ったと。本当に山上の説教においてその心が萎えた心がどれほど励まされ癒され奮い立たされたことでしょうか。今までは律法の保護を超えてまで、何かをというような勇気を持つことができなかった一人の人物でありました。汚れたものと語りながら、人々の風上に立つことがないようにと生活するならば生きることが許されていたこの一人の重いサラートに侵された人物。しかし律法の保護を超えてまでもイエス様のもとに近づいて、主よ、お心を一つで清めていただけます。イエス・キリストの言葉とはどれほどに人々の心に励ましを与え勇気づけを与えるものか、そしてことを思いますけれども、そうした噂がカペナウムにも届けられました。今日の箇所を見ますと、イエスがカペナウムに帰られると一人の百人隊長が身元に来て懇願していったと。自らのしもべのために勇気与えられてイエス様のもとに近づく者の姿がここに描かれています。その人物はローマ帝国の百人隊長の一人で、その名前については記されていません。聖書は5節以降この百人隊長とイエス様とのやり取りを紹介するわけですけれども、イエス様は彼とのやり取りの中で10節を見ますと、イエスはこれを聞いて驚かれた。ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。この百人隊長とのやり取りの中でイエス様もいい意味で驚嘆しておられる。立派な信仰、見上げた信仰という、そしてこの百人隊長は驚くばかりの祝福をこのところで引き出し、そして13節を見ますと、あなたの信じた通りになるようにとそのしもべは癒されたと記されています。この朝ですね、この百人隊長がイエス様をどのようにこう驚嘆させたのかということと、もう一つですね、このイエス様の祝福を引き出すことになった鍵とは一体何だったのかということをご一緒に見ていきたいと願っています。まずイエス様が彼に対して驚嘆したことをですね、3つ最初に見てみたいと願っています。まるで、その1つ目はまるで皆さん、この百人隊長は イエス様の心を持っているそのようなものと言えるのではないでしょうか。なぜこの異邦人が神の国の父の心を持っているのかという、そういう意味において今日は百人隊長と呼ばれるものは当時ですね、ローマ軍の背骨と言われたり、ローマ軍の要と呼ばれていて、そして戦場においても軍隊の訓練においても兵士を統率する重要な立場で、当時のローマ帝国の権威と力を象徴する存在だったと百人隊長は言われています。その百人隊長が自らイエス様のもとに来て懇願しているという、皆さんこれは普通ではないんですね。この姿はローマの当時支配下の中にユダヤはありましたから、そのローマの支配者である百人隊長がですね、ユダヤ人のもとに来て呼びつけて命令するんではなくて、自らが出向いていって懇願している。そしてここでしもべが中部で家に寝ています、ひどく苦しんでいますと言っているしもべというのは、奴隷のことであります。当時、奴隷というのは、家族のように扱われることもありますけれども、病気になって役に立たなくなれば、ある面、ゴミのように捨てられるということも特別なことではありませんでした。そうした権限が得られているこの百人隊長主人である彼がですね、ここではしもべのために懇願している。どうぞ苦しんでいます、そう助けてくださいとか治してくださいっていうことを言おうとしたんでしょうか。その前に苦しんでいますという事実を伝えるときに、イエス様の方が行って治してあげようと語っておられるわけでありますけれども、このしもべのために懇願している百人隊長の姿はまさにしもべの姿と言えるんではないでしょうか。自分に使えるしもべを助けるために自らがしもべとなって、群衆の中で恥も外聞も見えもなく、ただなんとかこの一人のしもべを助けたいっていう、この百人隊長の頃にあったのはまさにしもべに対する愛ではなかったでしょうか。そうしたことを思うときに、皆さんいかがでしょうか。私たちはここでまるで誰かを見ているようではないでしょうか。フィリピ人への手紙の2章の6節以降がありますけれども、フィリピ人の2章の6節以降には、キリストは神の御姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質を持たれ、自分を低くして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。彼は、この百人隊長はユダヤ人でもましてや祭司でもありません。異邦人である彼けれども、そのしもべがまるで天の父なる神様の心を、父の心をイエス様と同様に父なる神様の心を持って知って、その愛の上にしもべのために懇願しているようではないでしょうか。どこにイエス様は驚かれたかというときに、ここに驚かれたのではないでしょうか。イエス様が私たち の信仰を見て驚かれるということがあるとするなら、それは、本来、人はしもべよりも主人になりたい、使えるものよりも使えられるものになりたいと思っている、そして私たち、でもそんな私たちのうちに愛が芽生えて、愛を動機としてしもべの姿を私たちが取ろうとするときに、イエス様は心を動かされるのではないでしょうか。何故にこの異邦人にこんなユダヤ人にもないような心があるのか。二つ目のイエス様の驚きでありますけれども、この人物、百人隊長はまるで恵みと信仰ということを知っているかのようであります。百人隊長の懇願に対してイエス様は七節を見ますと、言って直してあげようと語られました。けれども百人隊長は八節を見ますと、しかし百人隊長は答えていった、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、答えています。百人隊長はなぜ資格はないと言ったのでしょうか。ローマ軍の要、背骨と称される百人隊長ですから、社会的な力というのは十分に持っていました。けども資格はというと確かにありません。異邦人ですから。皆さん、私たちはしばしば人というものは力というものと資格というものを混同して、そして力があれば資格もあると思いがちではないでしょうか。力さえあればっていう、そうした背景の中で現代人は何故そんなにと思うほどに力を求めるのではないでしょうか。力を手にすることができれば資格も得ることができると考えているのでしょうか。どれほど資格なきものであっても、力によってご利用しするなら、あるいは威圧するなら、資格の扉も開かれるのではないか、いや開こうとする、社会的な力や経済的な力があれば自分の存在、そして資格を認めさせることができると誤解するからでしょうか。けれども力というものは資格を与えるものではありません。彼は資格はありませんと謙虚に語っていますけれども、どれほどこのことを誤解して失敗を犯すものでしょう。ナッツリターン の事件を準備をする中で思い出しましたけれども、でもこの百人隊長は力というものは資格にはならないということが分かっていたようであります。ローマの要人の一人とたとえ評されたとしても、それほどの力があったとしても、異邦人である私がイスラエルの神の恵みを受ける資格はない。この時点、イエス様が十字架にかかられるこの前のこの時点では事実そうなわけでありますけれども、けれども私には資格がないというこの自覚こそ、皆さん実は神様から恵みをいただく秘訣ではないでしょうか。 恵みを受けるのに必要な力は、恵みを受けるのに必要なものは力ではなくて信仰、自分には資格がないと分かることが信仰の道を開いていく。信仰と恵みの世界とはまるで正反対の世界に生きていた百人隊長でありますけれども、けども彼はまるでこの信仰の奥義を知っていたかのか、父なる神様の心を知り、与えられた権限というのは、権威というのは使えさせるためではなく使えるためなんだと、この一人のしもべのためにという心が与えられ、さらには信仰ということまでも開かれているかのよう。信仰によって彼はここで憐れみを引き出そうとしているわけであります。まさにそれはカナンのお母さん、悪霊に娘が疲れていた娘の癒しのためにイエス様と弟子たちが何度退けようとしたことか、イエス様からも異邦人には使わされていないと、それでも憐れんでください、そして子犬にパンを投げてやるのはよろしくないとイエス様が言ったときに何と言ったでしょうか。主はその通りです、それでも食卓から落ちるパンくずはいただきますと、子犬でもと、なんと見上げた信仰かと、資格がないけれども神様の憐れみを求めるのですという、その信仰という、イエス様はそうしたこの姿にも驚かれたのではないでしょうか。さらにこの百人隊長でありますけれども、まるでイエス様の権威というものを本当に理解している、知っているかのよう。八節の後半、言って直してあげよう。いや、そんな私には資格がありません。ただ、お言葉をください。そうすれば私のしべを治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるのですが、私自身のもとにも兵士がいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、署名にこれをせよと言えばその通りにいたします。ただお言葉をください。その時にイエス様は驚かれて、十節、イスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがない、なんという信仰かと、イエス様の彼に対する驚嘆というか、この時こう頂点に達したのではないかなと思うわけですけれども、皆さんこの百人隊長ですけれども、9節を見ますと、どのように彼がその権威というものを理解していたかが分かります。と申しますのは、私も権威のもとにあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、一人にその一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせいと言えばその通りにいたします。この言葉は彼自身の体験からの確信の言葉です。そしてその理解はどうかというと、権威というものは上から下に流れるものだ、私自身もローマの権威のもとにあって、 そしてそれゆえに、部下たちに私が命じるときに、私の権威のもとにある部下たちはその通りに従うのです。決して逆流するものではなく、権威というものは自分の下にあるものに対して影響力があるものなんだ。故にお言葉をくださいというわけですけれども、皆さんその権威のもとにっていうときにですね、本当だったら彼はどこに誰のところに行くべきでしょうか。この百人隊長、本当だったら誰のところに行くべきかって言ったら、これはローマ皇帝の権威のもとにある百人隊長ですから、本当だったらローマ皇帝のもとに行くべきではなかったでしょうか。権威にあるもとにあるものとして。でも彼がこの時ここでイエス様のところに来たということは、言葉を返すならば、それは彼は誰が誠の権威者であるかということを知っていたということではないでしょうか。ユダヤ人であれば神の言葉に権威があることは誰も知っています。創世記の一章 の光をあれって言った、その通りに神が仰せられた通りに全てのものはなっていくんだってことを小さい時からもう本当に教えられているユダヤ人からするなら、神の言葉には権威があるということはみんな知っていたと思うんですけれども、けれども彼は異邦人、そんな彼が神の言葉であるお方としてのイエス・キリストの権威をこの時にすでに見ている。皆さん、ヨハネの福音書の一章、この後ですね、ヨハネの福音書において、この後ヨハネは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう、実はその聖書の中に記されている言葉というのは何かって言ったらイエス・キリストなんだっていうことを記していますけれども、まるで、この百人隊長は誠の権威者が本当に言葉なる神であるお方がイエス様であるということを知っているかのよう、一体こんなことをなぜこの異邦人である百人隊長が父の心を、権威とはそもそも使えさせるためではなく使えるためなんだ、そして資格のないものが言うときに、それは本当に神の憐れみを求めて信仰によって近づくことが、そしてさらにはイエスの権威について、なんでこの異邦人である彼がどうやってこんな奥義を受け取ったのかというときに、その鍵は一つしかないんじゃないかなってこう思わされました。どういうことか、旧説にと申しますのは、私の権威のもとにあるものですがと聖書は記しています。と申しますのは、私の権威のもとにあるものですが、彼は自らを権威のもとに置いていた。彼は自らを権威のもとに置いていた。権威のもとにあるものですが、皆さん、でも本当に、私たちが権威というものを正しく受け止めるというのは本当に難しいことではないでしょうか。権威というものを理解するっていうのは、正しく理解するっていうのは、アダムとエヴァが神の前に罪を犯し以来ですね、本当に人間にとっての本当に大事なテーマだと思います。二人に罠をかけようとするサタンが、 神様が愛ならなぜ取って食べたら死ぬようなものをその園の中央に置くのか、それは実は取って食べたら目が開けて神のようになれるんだ、神様はあなたたちに対してもったいぶってるんだ。なんとか悪魔は神様の権威に不信を抱かせて、そして罪を犯させようと。その結果サリはそそのかされて、触れてはならない神様の権威に取って食べてはならないと言われて、それに食べた。権威に触れた時にどうなったかっていうと、人は権威というものを正しく受け止めきれなくなってしまいました。疑ったり不信が入ってしまって、そしてその結果権威について誤解してしまい、多くの人がその人生を失敗することがある。先日ご一緒させていただいたマタイの福音書の25章もそうでしょうではないでしょうか。ある者には1タラント、ある者には2タラント、ある者には5タラントを預けて遠いところに旅立った。そして1タラントの者はどう言ったかっていうと、あなたはまかないところから刈り取るひどいお方なので、私は怖くて土の中に隠しておきました。でも主人はそれぞれの能力に応じてっていう思いやりに満ちた権威の中でそうしたものでありましたけれども、しかし彼はそれを誤解して地の中に隠したい。アダムとエバが罪を犯して以来、権威というものをどれほど理解することが難しくなっているでしょうか。皆さんは権威についてどのように理解されますか。権威とは利用するものでしょうか。あるいは権威というのは監視しなければならないものでしょうか。権威とは利用してのし上がるためにあるんだ。何よりも自分のため、より多くの力をつけるために、力というものは資格がないときにご利用するためにも必要。そして中で権威を利用して幼い指導者は多くの場合これで失敗しますよね。権威者のもとには力を求めるが、求めるものがこうすり寄ってくるっていう。権威を自分のために利用しようとするものっていう。それを見抜くことができなければ失敗をしてしまうってことが。権威というものはより自分を大きくするために利用するものでしょうか。あるいは権威というものは監視するべきものでしょうか。権威者というものは暴走するものだ、だからチェックする必要があるでしょう。しかしその場合、その人はいつの間にか自らを裁き主の座において、その人は権威をチェックすることはあったとしても、じゃあ誰によって権威チェックをしてもらうのかという、自ら裁き主の座において神様の燃え盛る炭火を自分の上に置くことになりかねないことに気づかないということが私たちはあるのではないでしょうか。神様は報復は私のすることである。そして中で権威に対する正しい理解ということについて、権威は利用するためでもなく、チェックするためでもなく、権威は権威のもとに自らを置くという、そしてそこで使えるということではないでしょうか。この百人大将が権威のもとにあるものですがと、 先日コーチングセミナーの中で一人の兄弟の証を聞きました。職場でですね、彼はそれまでは自分の成功のためにっていう、なんとか自分が力を持つために、影響力を持つために、自分の出世のために、まさに権を利用してという、のし上がろうとという、そういう中で一生懸命やってきていましたと。けどもイエス様を信じるようになって、それでは心に平安がなくなってきて、何か違う、何のためにと、何のために、自分のために私は働いているんだろうか、時にそうではない、私は神の栄光のために召されたものであって、職場においても神の栄光を表すために私は召されたんだということに気づいた兄弟がですね、どうしたかというと、職場の上司にこう言ったそうですね。私はあなたの上司に、私はあなたの成功のために、使えることが私の使命だということをが分かりましたと。そういう気持ちで使えますから、何かある時にはおっしゃってください、遠慮なくおっしゃってくださいと。でそうした時にですね、その上司の成功のためにっていう、彼はそれは神に使えるのゆえですよね、神に使えるゆえにと、そのようにしたそうですね。そうすると、その上司がですね、どんどん昇格をしたそうで、でその上司が昇格した時に、その本人も昇格して、なんと給料が3倍になったという、そんな証を。そしてびっくりですけども、職場で、この福音を語ってよいというそういう道が開かれたっていうか、権威のもとに自らを置く。ローマ人の手紙の13章ちょっとお開きしますか。ローマ人の手紙の13章の一節からでありますけれども、一節から三節、310ページ、お読みします。新約聖書の310ページ。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威もなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときでなく悪を行うときです。権威を恐れたくないというもので言う、恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。権威のもとに自らを置くという、その上で時にその権威についてチェックをする必要があるでしょう、どうでしょうかという、あるいは権威の中で本当に神様が祝福して自らを高くしてくださる、感謝すれば本当にそれは幸いなことではないかと思うんですけれども、権威のもとに自らを置くっていうのは、これは神の国の秩序であって、たとえ異邦人であったとしても、そのようにこれは権威のもとに自らを置くというのは神の国の原則であって、異邦人であってもそのように生きるならば祝福を得るっていう、まさに信仰によって祝福を受けるというのは異邦人とはこういうことじゃないでしょうか。その本質が分かっているわけではない、深い意味が分かっているわけではない、でもそう書いているから、聖書がそう言っているから、私はそれに従う、分かって、そしてやがて開かれて、ああそういう世界だったんだということがやがて分かっていくでしょうけど、分からなくても神の言葉のゆえに、神の権威のもとに自らを置くというときに、おのずと祝福されていく、道が開かれている、 幼子のようにならなければというのはある面こういうことかもしれません。決して私たちは権威について語り、そして権威に時に対抗したりけれども、何にも勝って大切なことは権威のもとに自らを置くという時に、そこで初めて開かれていく恵みの世界がある。なんで異邦人であるこの百人隊長がこんなにも祝福された奥義を知ることができたのか、彼の生涯に開かれていたかと、より深い真理が、権威というものは支配のためではなく使えるためなんだ、愛するために託されているものなんだというような奥義が開かれて、百人隊長のその主上の一人に彼が愛を注ぐことができたのも、あるいは、資格は抜きにしてもですね、彼は本当に力が増し加えられて、ご了承しようとしなくても資格さえも開かれていくっていうか、権威資格のないものですと、けれどもそのようにして生きていこうとするときに資格さえも開かれていく、力が加えられていく、こじ開ける必要がなくなってくるっていう。そしてイエス様の権威、またイエス様がどなたかということを知ることが、誠の権威者が誰かが見えるようになってくる。それはこの神の国の原則、自らを権威のもとに置くということをしたからではないでしょうか。皆さん、私も権威のもとにあるものですからという。この朝、このところから神様からのチャレンジをいただきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。この百人隊長と同様に、私も権威のもとにあるものですからという生き方を私たちはさせていただいているでしょうか。祝福はここから流れる。私も権威のもとにあるものですからという生き方は私を潤して、そして私だけではなく他者を潤していく。それとも権威に対してはなぜか知らないけれども、いつも反発したい気持ちが湧き上がってきてっていう、気がついてみたら批判ばかりして、それで自分自身の心が嬉しいわけではない、本当に喜びで満ち溢れるわけではない、時に後悔することも、私たちは権威のもとにあるものですから、私たちはパートナーに対して、親に対して、教師に対して、上司に対して、神様に対して、いかがでしょうか。私も権威のもとにあるものですから、どんなことがあっても間違ってはならないのは、権威のもとにあるのではなく自らが権威となること。どんなことがあっても間違ってはならないことは、権威のもとに自らを置くのではなく自らが権威となること。私たちは、私はこう思うと、私はこう思う、しかし大事なのはそれぞれ違うわけですから、私はこう思う、家庭においても職場においてもどんなところにおいても私はこう思うって、それは大事なことだと思います。しかしその上で、しかし神様は、イエス様はどう願っているだろうかと、そう告白するならば、そう思うならば、そこから祈りが生まれると思うんですね。私はこう思うけれども、イエス様はどう願っておられるだろうか、そこに祈りが生まれて、そして、その示されるところにこう従って生きるというのが、まさに権威のもとにある生き方ではないでしょうか。権威のもとに私たちが生きようとするときに、神様は私たちが信じられないほどの 祝福へと私たちを導いていってくださるということ、そして人にとって最も難しいことが権威というものを正しく理解し、そこに身を置くということが最も難しいことである、心に留めさせていただきながら、示されるところに従ってお祈りをして一週間始めさせていただきましょう。ご一緒にお祈りいたしましょう。